ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて田中さん、
はい、
田中さんのこの株式会社パシフィックウェーブ、いよいよ25周年を迎えられたそうですね。
はい、そうなんですね。おかげさまで本当に皆様にご愛顧いただきまして、今日までなんとか、やってこれたなと、今ここに感謝の気持ちでいっぱいです。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。でそれで11月のですね、9日に、はい、ささやかですけれども、私どものこのイベントを、させていただく、その中で一番のメインといたしまして、はい、山下純一さんという方に来ていただくんですね。はい、でどういう方かというと、はい、全盲、目が見えなくて、そして車椅子なので歩けない、手の関節も、外れた状況でほとんど握力がない、そういう彼がそのブルースハープですね、ジャズなんかにも使われるハーモニカを駆使して、はい、素晴らしい音楽を奏でてくれるわけです。で、彼とのお付き合いというのはもう十何年、かなり長くなるんですけども、これもテレビで彼が KBS 京都だったかに出てて、こういう人がいるんですよという紹介をしている、番組がありましてね、そちらで、見せていただいて感動して、早速会いに行って、
はい、
そして、ぜひ、あなたの音楽を舞鶴でもやってほしいということでお願いをしたのがきっかけなんですね。だから私、この人と思えば、大きな話に聞こえるかもしれないけれども、日本に限らず海外でもそういう人がいたら、なるだけ会いに行って、そして、ご縁をいただくようにしてきたということで、いまだにもう十何年経っても山下さんとはずっとこういいご縁をいただいたままで、今日まであるので、もうぜひとも一人でも多くの舞鶴の皆様方にですね、またパシックウェブに関わっていただいているお客様方にもお越しいただいて、山下君のあの生の演奏を聞いていただくことによって、必ずというより絶対にこれ元気が出てきます。で、日々いろいろとくよくよ悩んでたり、病気であったり、自分の心の悩みであったり、思うようにいかないなっていう人生の中でですね、彼の演奏、彼の生き様を聞いてみていただくと、ああ、自分の悩みってまだまだちっぽけだなとこう思っていただけることが多いと思うんですね。ぜひとも生のやっぱり彼の演奏を聞いていただくっていうことが、自分自身素直な心でですね、ああ、僕もこんな、また私もこんなに、心が清らかな思いになれたの久しぶりだなと感じていただけることが、必ずお越しいただければあると思いますので、ぜひお一人でも多くお支え合わせの上は無料ですので、西支所の4階のホールで、開催します。11月9日お昼2時からですのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、11月9日土曜日ということで、まだまだ先ですけれども、早めに皆さんスケジュールの方を押さえておいてください。
はい、
さて田中さん、いよいよ10月初めの放送となりましたけれども。
そうですね、はい、もうどんどんと秋が深くなる、スタートラインというかな、そういうところですよね。まだ暑いですけどね。
そうですね、
はい、で10月からというのはもう皆さん、 一番テレビでも問題になっている消費税が 10% になったと、
はい、
まあ、この消費税も 8% が残ってたり 10% がになったりということで、ノンアルコールビールは 8% でビールは 10% でとかね、なかなかなんかややこしくてね、分かりにくいんですが、まあ、こういった対応もしていかないといけないですし、あと10月といえば、今月から保育所の無料化ということでね、
はい、
これについてはもう小さいお子さんのいらっしゃるご家庭では非常にありがたい、まあ、ニュースというか取り組みだなとこういうふうにも思います。まあ、これ消費税の増税の分をこちらにきちっと当てて言っていただくということで、はい、やればですね、まあ、これも致し方がないかなとこう思ったりするわけですけど、正しい、まあ、お金の、税金の使い方をねお願いをしたいと思います。まあ、そういった中で今お金の話しましたけども、最低賃金も今月から京都府は909円ですかね、なってきました。東京とか神奈川はもういち早く1000円を超えているということで、都道府県によって200円ぐらいの格差があるようですけど、京都府はまあそこそこ平均が901円ぐらいだから少し京都府高いのかなっていうふうにまあ思います。まあ、経営者としての立場からするとですね、まあ、なかなか売上が伸びない中で最低賃金をこうアップアップというのもですね、確かに、従業員働く立場になると賃金多い方がいいんですけど、なかなかそのバランス、収入と支出のバランスを考えていくと、まあ、経営者としてもっと努力もしないといけないなと、まあ、こういうふうに感じる最低賃金アップというニュースになると思います。はい。で、まあ、もう一つニュース、良くない話だけども、関電の役員さんにね、あの高浜町の呪縛はもうなくなって死にに口なしみたいなところあるんだけども、3億2000万ほど、まあ、何年間にわたってプレゼントしてたというふうなことで、大阪の市長もこれは、問題だということで、訴訟に持っていかないといけないというようなニュースになってますよね。
はい、
はい、だから本当にあのお金の流れっていうものをいかにこう純粋にしていくかって、もうお金という言葉ことがかかってくる自体なかなか純粋にできないと思うんですけれども、お金の尺度を取り払う生き方っていうのができれば、我々あの悩みはですねかなり減ると思います。
そうですね、
お金を蓄えない、お金を儲けなくていい、もうとにかく例えば北欧の方の国のように、きちっとした社会保障制度ができているというところに行くとですね、我々日本人ほどお金の価値観というものにあまりもう命がけで振り回されてないおおらかさがあると思うんですね。だから、まあ、住みやすいというか心の豊かな平和幸せということを感じる、ランキングをつけると北欧の国っていうのは常にやっぱりベスト10ぐらいに入ってます。残念ながら、3位ぐらいだった、ブータンとかですね、国がだんだんとこうベスト10を外れてきてるっていう状況の中で、やはりいろんな経済状況がいろいろ進化していく中でお金の尺度で物事を捉えていくということが常識化してきま、してきちゃった時にですね、だんだん人間の心っていうのが本来の形じゃなくなるのかなと、非常にもう残念な思いでいるわけですけどね。で、9月22日の市民の集いっていうのをちょっと報告をさせていただきたいんですが、市民新聞にも書かせていただいた通りですが、まあ、その時お越しいただいた中に、まあ、いろんな方が十数名お話になったんですが、舞鶴で看護師さんをやってらっしゃるという方のお話で、舞鶴医療センター550床ベッドの数があったのがもう半減してしまったということで、まあ、ここ数年のうちに、大きくその診療科目も減ってしまって、で例えば交通事故があって病院に運ばれた、そこで、まあ、骨折であったり、まあ、血が出てるのをそこを治療したりっていう中で、これどうも内臓がおかしいぞということになって、内臓破裂の可能性があるとなると、ここの病院では無理だから違うところに転院だと、うん、いうふうなことをしているうちに、その次の病院に行くまでに亡くなってしまったケースがかなりというか増えてきてますと、もうはっきりこれ明言されてましたよね。ということは助かる命も助からない状況が今の医療体制、舞鶴市の中にはあるんだということを現場の看護師さんから教えていただきました。これはちょっと看過できない問題ですよね。で、以前はその、まあ、例えば斉藤市長の時 であればですね、まあ、今後の医療体制をどうやっていくかという一つの方向性をこう計画を持って進められていこうとした。それを今の畳市長の場合は4つの大きな病院をそれぞれ機能を生かしながら連携を持てば大丈夫ということだったんですが、結局お医者さんが来ていただけないという状況。これ斉藤市長がいいとか畳市長が悪いじゃなくて、やはり今の現状をいかに解決してより良いものにしていくかということが大事なんであって、ここにほとんど市議会においても触れられてこないというのが今の現状ですよね。で、私はまあ市民新聞にしっかりと書かせていただきました、その時に、来ていただいてた中村さんという弁護士の方からこう言われましたね。あなたは舞鶴の経営者の中でここまで自分の思いをはっきり言われるということに対してすごいことですねと。まあ、当然風当たりもきついだろうし、よくやるねと、まあこういうことですよね。だから経営者であれば本音を語らないようにして建前でうまく、まあ言えば自分の売り上げ、会社であればまた自分の立場がうまくいくように意思をはっきり本音を語ってしまうと、なかなかそれができなくなってしまう。まあ、私は特に母親親からですね、そういうふうに商売をやっている限りは周りの人たちの、に対して、まあ、波風が立たないようにというか、自分の意見を抑えてもまあまあ周りがうまくいくような中道的な生き方、そういった表現が大事だということをこう言われて、自分の信念持つ思いを抑えてでも、まあ、何だけ波風立たないようにしなさいとこう言われてきたんですけどね。これに対して僕はもう子供の頃から、まあ、納得いかなくてですね。で、それをまあ反面教師にしてきました。そうならない大人になろうと。だから思うことははっきり伝える。それによって間違ってたら教えてもらって、はっきりと教えてもらって、はっきりとした納得いく道を歩み、道を変えて歩むと。こういうふうなことを続けていかないと、本当の意味で街づくりって良くならないんじゃないかなと。まあ皆さん、なかなか本音で語れるっていうことは少ないかと思いますが、余命宣告、残り2ヶ月、3ヶ月っていうことを受けたときに、建前で物事を通していく残りの3ヶ月の余命を行こうと思うかどうか、命が限られるということを宣告されたら、やはり、本音で自分らしく生きたいということで、多くの方がそういう言葉を残して亡くなっているというデータも前お話ししました。ぜひとも建前より本音を言える大人でいたいと思います。
ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組のご感想、また田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで 0773-77-0124 もしくはメールで fm.775@mizuru.jp までお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。